上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。大晦日ですけども、今日は番組2本撮りでございます。今回のゲストは前回に引き続きまして上海トランスエージェント総経理掛地さんでございます。
どうもこんにちは。
いい声してますね。また
ありがとうございます。
腹から出てる。
そうですね、腹式呼吸で、
腹式呼吸が、はい、で前回は本気でね、ちょっと役者を目指したっていう、はい、ところのお話を伺って、まあ実際ね、
はい、
夢をつかんだんじゃないかなというふうに感じましたけども。
そうですね、ああ、まあ好きなことをやっていたし、うん、自分で選んだ道を、うんうん、まあ責任持ってこう始めたっていう意味ではやれてたのかなっていうふうには思いますね。そう言っていただくとありがたいです。
ですよね。
はい、ありがとうございます。
そっから、
はい、
なぜゆえ
今こう上海
に、上海にいるという、なんかね転機があったっていうふうに伺ってますけども、
はい、
何が起こったんだと。
あのですね、はい、やっぱりこう皆さんおっしゃると思うんですけど、うんうんうん、人生において大切なことはご縁だと。人と人のつながりだっていう話って誰もがみんなされると思うんですけど、私も本当にその小さなご縁がつながってきたなっていうような感じですと。ですっごい私シュッと喋りますけど、2006年上京しましたと。で役者やってますって言ってもやっぱり飯食えないんでアルバイトが中心になります
ね。やっぱ
そうなんです。で夜居酒屋でバイトすると。でたまたまですね、まあ、劇団ひまわりの本公演出ますって話さっきしたと思うんですけど、うん、あの時期にですねアルバイトしてたら、はい、変なおっさんにこう絡まれたんですね。アルバイトで終わった後に飲んでたらですね、はい、バイトメンバーと、うんうん、変なおっさんに絡まれたと、うん、でそのおっさんが研修会社の社長だったんです。
なんと
すげえもうベロベロで、俺は日本一の研修講師だみたいな感じでこうやってるわけですよ。バカなおっさんだなと思ったんですけど、まあただチケット買ってもらいたいなっていうのを、はい、まあ、名刺をピュンって投げられた名刺をこう拾ってですね、はい、ありがとうございますって、はい、すぐご連絡させていただいて。
なるほど。
で私はそこでなぜかその社長に気に入られ、私アルバイトを始めました。
あ、その研修会社で。
そうなんです。でその講師の方は日本一の講師だっていうふうに自称日本一の講師だったんですけど、営業が全くできなかったんですね。
はいはいはい。
新規会というかなかなかできなかったと、ということで私は営業はちょっと難しいです、まあ、当時こうスキンヘッドになったりとか役でですね、薬剤役やってこう眉毛が長かった時もあったんですから、ただ、うん、まあ声はいいよねって話で、テレフォンアポインターをやってました。
ああ、テレアポ。
はい。もう常にこうやってかけ続けてですね、ちょっと行きたいんですけどって言ってこうやり続けるのをやってました。
なるほど。
はい。で、まあ、その会社で拾ってもらってずっとやってたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとその社長もですね、まあ、その日本一の講師だって飲んで言っちゃうぐらいだから、こう、まあ、ちょっとご乱心な時があるわけですね。で、まあ、そこでその会社が口分裂しましたと。で、そんな中で、こう、その日本一の講師だといった自称の人と、その私が出会った2007年の10年前に喧嘩別れした社長が私の社長だったんですね。たまたまですね。で、それで、
偶然
です。
へぇ。
で、私はその社長に拾われて、そこでテレフォンアポイントをしたのが2008年の話です。
へぇ。
で、テレフォンアポイントをやりながら、またこう、同じように昼バイトして、レッスン行って、また夜中、居酒屋行くっていうようなサイクルやってて、で、まあ今の社長なんですけど、が舞台見に来てくれたと。2008年ですね。で、いや、非常に上手ですよね。まあ今、田中さんに言っていただいたように、いや、すごいキラキラしてました。あなた好きなことやられてて、本当に素晴らしいですね、っていう話を、まあ食事をしながら言われたんですね。
なるほど。
で、私はその時に、まあちょっとすれてたのか、わかんない。まあ今もっとすれてるなと思ったけど、いやいや、うちの社長安藤って言うんですけど、安藤さん、僕なんて、もう全然ですよみたいな、あんな同世代で言うと倖田來未が同い年になりますからね。
倖田來未
がね、比べたらね、そう、同い年ですし、あとは塚本隆史くんとかですね、ああいうの同い年になるわけですね、はい、彼らに比べれば自分なんていうのはもうこんなちっちゃい、
なるほど、
ちっぽけな存在ですよみたいな話をしたら、それをこう安藤さんが急にプッと箸を止めてですね、それは間違ってるねっていう話をこうしたんですね。
なるほど。
じゃあ、例えば、なんとかって、ちょっと何言ってるかよくわかんないです。その言わ、わかんないけど、例えば、
うん、
浜崎あゆみが、100万枚、売り上げ、その要は CD をセールスしたから、偉くて、じゃあ、その、そこら辺でゴミ拾いしてる人が、そう、清掃してる人が偉くないって誰が決めたんだと。
なるほど、なるほど。
それ決めてないですよね。
うんうんうん、
それ言えますよね。じゃあ、なぜ今、筧さんは、そういう言い方をしたんですか。
なるほど。
確かにそうです、
ね。確かにそうだ。
で、そこで、まあ、送られた言葉が、はい、まあ、私どもの会社の、あの、活動精神の中にもあるんですけど、あの、最澄先生のですね、あの、一隅を照らす、天台宗の最澄先生。その言葉を送られたんです。で、一隅を照らす、どういう意味かっていうと、その人の分、持って生まれた分というものがあって、それをこう、全うすることが非常に重要で、その偶のでかさっていうのは、あの、それぞれあるじゃないですか。だから、イチローさんのように、アメリカまで活躍する人もいれば、あの、同い年の上田のように、上田選手のようにですね、松商学園から、まあ、最後中日で終えるような方もいらっしゃるわけですね。だけど、それぞれが全うしていれば、それはそれで尊敬できるじゃないですか。その道の一流であればですね。そういう考えを持たないと、おかしいでしょって話をこう、されたんですね、でこのように皆さんが一隅を照らすことができれば社会ってもっと良くなるはずだよねって話をこうされた時に、まあ、私はですねこうハッと気づいたんですね、なんてすれた曲がった根性の男なんだ自分はと、
この野郎みたいな、
そう何やってんだみたいな、で
なるほど、ね、
すごいこう自分軸でなんかこう曲がった物差しでいろんなものをその測り、なんかこう心の平穏を保ってるような人生だったなっていうふうに思ったんですね。だからあの飛び出す勇気ありながらも、なんかこう信念がないな、
なるほど、
そういうことをこう気づいたんですね。だから男としてまだまだ全然ダメだなっていうことに気づいたんです。でその時に、まあそんな言葉を送ってくれた社長と一緒にこう仕事ができたら、あの、男として間違わない人生になれる、まあ、成長できるんじゃないかっていうことを思ったんですね。で、その時にうちの社長に、あの、提示されたのが上海だったんです。
あそこ？
そうなんです。そうなんです。で、それっていうのは何かっていうと、その、まあ、筧さんという人間は、せっかくいい大学出たにもかかわらず、その、レールを外したねと。大学卒業して、どっかに就職することができれば、ある程度、その、レールに乗ってずっと行けたと。
なるほどね、
ただ、そのレールをまず自分から外したんだったら、また新たに自分自身がこう、ずっとレールを作っていくっていうような人生を送っていかなきゃいけないよねと。で、そんな時に、まあ、ね、こんな小さい会社の、まあ、安藤さんの下っていうふうになるっていうのは、こんな小さいレールに乗るんだったら、もっと前段階の、信州大学卒業した時に、もっと大きなレールに乗る努力をするべきだったでしょ。だったら、もうそっち外しちゃったんだったら、自分で作るっていうことを、これから一生やってきなよ。
なるほどね。
その時に、東京で自分、その安藤の下でやるっていうことを選択するんじゃなくて、今上海あるから。で、その時上海ちょっと調子悪かったんですね。自分で作ってみたらどうだと。
なるほど。
いうことで、で、あなたの人生のストーリーとしても、その役者がダメだったから東京で就職しました。じゃあ、なんか、ね、せっかく東京で ね、なんかあいつ挑戦したのになんかまた違うこと、なんかダメだったのかみたいなふうに思われるんじゃなくて、海外で挑戦すれば、新たな、またさらなる挑戦になりますから、それはそれであなたの人生にとってもいいんじゃないのという話をしていただいて、ほな、頑張りますわと。
当然あれですよね、上海来るっていう、はい、突然のことだったので、中国語も。
中国もできませんし。
当然ね。
だから、ただ2009年の7月までもちょっと舞台が決まってたんで、いくつか何本かやるっていうのが決まってたので、じゃあこれ終わってから行きます。
はいはい。
いう話で、7月の5日の舞台が終わって、7月27日に飛んできたと。こんな感じですね。
なるほどね。
はい。
このまたね、安藤社長との出会いがやっぱりかなり。
そうですね。大きな
転機だ
ったんですよ。だからもっと言うと私の中ではその前段階の、
元を正すとね、
そうなんですよ、あの人が絡んでくれなければ
居酒屋で、
そうそう、絡んでくれなければ、まあ、であれもみんながですね、はい、その居酒屋のバイトのメンバーが、いや影そんなとこついてくのおかしくねえかみたいなことなんですけど、そこもギュッと仲間入っちゃってですね、
はいはい、
シュルシュルっとこうやるからクリンチ力がすごい強いんで うんってこう言っちゃうから、すぐに距離つけてこう。
でもね、こういうお話聞くと人生本当わかんない。
わかんない
よねと。
わかんないですよ。まさか大学卒業して、上海じゃなくて、まあ、東京出た時に、まさか上海に住むなんての思ってないし、それがもう6年超えちゃってるわけですから。
ですよね。
ですよ。これわかんない
な。わかんないな。そう考えると、なんかほら、人生を、なんか舞台に例えたりとか、なんか自分は役者だとか主人公だみたいな、いうのってよくあるじゃないですか。はいはい、それ結構僕も一理あるなと思ってて、まあ自分でさっきストーリーってお話ありましたけど、自分で自分の人生のストーリー作ると。うん、さっきのレール作りの話じゃないですけどね。はい、それは非常に共感が持てるというかですね。
そうですね。本当にわかんないですよ。で、やっぱり自分が前に進んでいかないと、その人生って前に進まないっていうのももう一つあるかもしれないですね。
なるほどね。
ただ本当にね、考えた通り、まあ、なんとなく自分らしく生きたいなという漠然としたことが、なんとなくそれがそれつやっていくのが今までですね。どちらかというと、ね、今までというか、その付近の話。
はいはい。で今ねこっちで総経理としてやられてるわけですけども、
はい、
今営業マンの育成みたいなとこの領域が強いというか、
はい、そうですね。
でもうお話前半のお話聞いてて思いましたけど、営業も若干こう役者じゃないですけど、
はい、
でそういう役作り的なことができる人ってやっぱ売れてたりとかね、
はい、
そういうのあると思いますけど、そこら辺また違う番組でもちょっと聞きたいところではあるんですけど、
そうですか。
そこら辺ってやっぱ相通ずる役者となんか通ずるものって営業ってなんかある？
まずその営業っていうところで、まあなんていうんですかね、引き出しの多さってすごく重要だとは思ってます。
はい。
だからこれが役者と通じるっていうか、まあちょっとなかなか私も言えないんですが。この人に会った時とこの人に会った時では、A さんと B さんではやっぱりやり方変えなきゃいけないので、その柔軟性はやっぱりすごい重要だと思いますよね。相手ありきなので、
はいはい、
営業っていうの
は。そうですね。
はい。そこはすごい重要だと思います。そこを私は結構柔軟にパッパッと変われるっていうのはあると思いますね。はい。
あと今ちょっと講師とかもねやられていらっしゃいますけど、
はい、
そこもなんか前半で出てきたその芸能人になりたいみたいな、ってことちょっと一種のタレント性ってやっぱ講師の方ってあるじゃないですか、
はい、そうですね。
そういう意味でいくと今やられてるお仕事っていうのは非常になんか向いてるというか、
本当に むしろ、はい、まあ芝居をやってた時もすごく楽しかった
んですけど、
研修やってる時もすごい楽しいですね。
ああ、やっぱそうなんですね。
ええ、
いや、この間ちょっと研修、
そうですね、
拝見させていただきましたけどね、非常に面白かったですし、うん、まあ、メリハリついてるね、研修だったんで、全然こう飽きなかったというか。
ああ、そうですか、ありがとうございます。私も、もう一つですね、こう、役者を辞めよう、辞めて、その一人の男として何かもっとやっていかなきゃって思ったところの理由として、目立ちたいが第一位だったんですね、自分の欲求の。
なるほど。
その
当時。
当時ですよ。だけど、大切なことはですね、やっぱ人の精神なんだと。うち人の循環、合一の実現っていうふうにこう、事業のミッションとしてこう定めてるんですけど、人って何かっていうと、自分が、まあ、己立たんと欲して相手を立たせですね、己立たんと欲して相手を立たすっていう話ですよね、だからまあ、なんていうんですかね、まず相手を立てるっていうことが非常に重要で、私前は逆だったんですよ、まず自分をそうそう、だから相手のこう顔を蹴ってでも、ね、踏んででもこう上に行きたいっていうような思いだったところが、それじゃやっぱ誰もついてこないなし、なんか気持ちよくもないなっていうところから、それがこうこの世界に入って研修になった時に自然に相手をこう立てて、相手が面白くなる、相手が学びをこうなんか学べたなっていうような風になるためにはどうすればいいかっていうことを考えられるようになるとすごく楽になったし、それがすごく今気持ちいいですね。だから 研修やってる時に、まあ、影さんのパフォーマンスってなんかね、みたいな、うん、あんなだから楽しくなるんでしょっていうふうなこと言われるんですが、うんうん、あれは単なる方法の一つであって、うん、目的は皆さんが、楽しいだったり、あ、学びがあったとか、うん、今度から仕事頑張ろうっていうふうに思ってもらえるようにするためにはどうすればいいかっていうことを常に頭に置いて仕事ができてるから、うん、この講師業っていうのは本当に楽しい。
なるほどね。
すごく気持ちがいいです。
見てる方も、ね、気持ちよかった。
本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。
いえ。でね、今までも非常にいろいろこう、決断されるね、いろいろ、まあ、
はい、
今ね、振り返ってみたら、なんか今につながってる決断だと思いますけど、はい、その当時だと相当ね、重大な決断を。
そうですよね、う
ん。そういった決断をするときに、なんか、何をこう軸にして決め、られてんのかなみたいな、はい、
まあ迷ったらGOっていうのが一つ目と、うんうんうん、どっちがきっついかなってなった時にきっつい方を選ぶっていうのこの二つですかね。
なるほどね。
はい、うんうんうん、楽な方にはいかないようにしようっていうことと、
うん、
迷ってんだったら行っちゃう。
なるほどね。
そんな感じです。
なるほど、
迷ったらGOはですね、
迷ったらGOだよなみたいな、
そうです。確かに迷ったらGO、うん、迷ってんだったら行きたいんだったらやっと行こうっていう感じですよね。まあ、それはね本当に重要だなと思うんですね。
そうね、確かに
絶対後悔するから、
絶対後悔する
ね。どうしようかな、やめとこうかな、でもこういうことあるしな、やめとこう、でやらなかった時の後悔の方が、やった時の後悔よりもでかいし、
でかいですよね。やっときゃよかったみたいな、
ね、そうそう、でそっちの方がめめしいから、
なるほどね、
そうじゃないようにしよう、
ね、なるほどなるほど。決断するときは迷ったらGO
だと。GOとき
つい方を選ぶ。そう。
ビジャオイエングの方で、きつい方で
GOなるほどね。なるほど、なるほど。
だもう最近ちょっと年取ってきて、心がちょっと弱くなってきた感じが。
なるほどね。
ものの、いやもう改めて今こう、今口にしたので、うんうん、私明日から、来年から、
来年から、
もう一度戻りますよ。ガチガチ攻めますよ。
きつい方。
迷ったらGOだし、
きつい方を選ぶと。
きつい方行きますよ。どんどんきつい方いきますよ。
リスナーの皆さんね、聞いて、もう聞いてもらって、
もう安きに流れてるぞって言ったら、もう後ろからぶん殴ってください、私ですね。
まあそんなね、筧さんですけども、はい、さっき、お話にありましたけども、レールを作っていくっていう、
はい、
このフレーズ、僕ちょっと今回、非常に、スイッチが、スイッチポイントかなと思うんですけど、
はい、
今後、
はい、
ちょっとどういうレールを作っていきたいかっていうことを、ちょっと最後にお伺いしたいなと。
難しいこと言いますね。明日から3日間考えようと思ったんですけど、
ね、
まあちょっと綺麗な言葉にまとまってませんがよろしいでしょうか。
はい、はい、大丈夫です。
やっぱり私は営業出身、営業出身、今も営業出身、営業ですと。で、やっぱりやりたいこと何かっていうと、まあ、せっかく中国に来ました、はい、営業ができます。うんうん、そしたら、日系企業がこの中国市場開拓をしていくときのお手伝いを、やっぱこう、やっていきたい。
なかなかね、やっぱ苦戦してるっちゃ、苦戦してますもんね、まだまだね。
そうです。売れる、その組織を作るためのお手伝いと。これを、愚直なまでにやりたい、
やりたい、やりたい、
やりたい。ここを本気でやってる会社はまだないはずだ。
まだないはずだ。うん、確かに研修会社はねいっぱいありますよね。
あります。で、あとはマーケティング屋さんもあります。
う
ん、
ありますね。
ただ
確かに、
まあマーケティングの、私たちは 4P ではなく 5P と考えてます。パーソナルセリングも一つの重要なポイントなわけですよ。ここを私たちはやっていきたい。やっぱりそのここに行けば売れるぞっていうところがマーケティング部がこうやったとしても、本気出して、これいいっすよって
言いに
行かなければ伝わらないと思
って、おっしゃる通り、
ここも非常に重要なポイントだと思うんですよ。まあ今ね、ウェブ戦略だとか、いろいろな会社さん相当活躍されてます。
ますけどね、
そこも重要です。
そこも重要。
そこを捉えた上で、あえてこう地べた、はいつばって、おらとやる営業組織をですね、こう一緒に作っていけるようになりたいなと思ってるんですよ。
いいですね。
で、まずはそのためには、私がまた、来たばっかりの時のように、ガンガン飛び込みして、させんってやる、あの時の気合を取り戻してですね、
なるほど、
やっていかなきゃいけないなっていうのを今話しながら思ってですね、
今まさにね、宣言中な感じですね、これね、ラジオ
で。またやってきますよ、私は。はい、
わかりました。
ゴリゴリに行きたいな。
っていう感じですね。じゃあ2016年度はね、 掛けしさんがね、また、
はいはい、ゴリゴリで行かせていただきます。
ゴリゴリで
ゴリエで
ゴリエで行くということで、
はい、
今年最後の収録を締めたいと思います。はい、どうも2回にわたりありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆さん良いお年をお迎えくださいませ。
この番組はリバイアがお送りいたしました。